ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
チャーシューエッグだよ
チャーシューエッグ、はい、後からこのネタについては言っていこうかなと思いますけれども、はい突っ込んでいこうかなと思いますけれども、はい、アズニャンとプーちゃんの授業で教えない話始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さてプーちゃん、どんな感じで語る番組でしょうか？
そうですね、暑くなったんでアクエリアスをガブ飲みしてお腹を壊すような感じで頑張っていきましょうい
や、ちょっと暑いというと沖縄に行っておりまして、ちょっとそれで今日配信遅れちゃったんですよ。
ね、僕は行ってないんですけどね。
2日ぐらい前にね、本当はね、いつも配信しようかなって感じだったんですけれども、うん、ちょっと出張中だったんで、で、
アズニャンは、うん、琉球大学にちょっとね、その学会で、
学会で、
配信だ
った。そうそう、沖縄ってやっぱ豚と卵と合わせるの好きね。
あ、そうですか。
うん、スパムってあるじゃん、うん、スパム。
はいはいはい。
あれがなんかめちゃくちゃやっぱ沖縄ってよく食べてて、で、まあ、どこ行ってもまあ豚肉とかが出てきて、で、ね、まあ、いろいろと面白いことがいっぱいだったんですけど、フランス語教育学会という、ところで、まあ、ちょっと2件ほど発表の用事がありまして、まあ、それでね、もうそう、まあ、頑張ってました、本当に。まあ、フランス語教育に関してですけども、まあ、語学教育から平和教育を考えられないかってし、なんかね、ちょっとしたラウンドテーブルをやって、
はい。
で、あとは、フランス語大学っていうね、僕らがやってるプロジェクト、オンラインの学習プロジェクトについても、まあ、少しやっていったっていう感じ
です、ね。この後に多分ちょっとそのことは紹介できるかなと思うんですけど、ね。
そうそうそう、そうなんですよ。うん。まあ、そんな感じの、まあ、忙しい週末を過ごしまして、で、今日、近大ってヨガやったらね、ヨガ1時間ぐらいね、トレーナーさんと一緒にやったんだけども、はい、もうね、50分ぐらい記憶ないの。うん、
僕汗やりますよ。
そうそう、ずっと寝て、ね、なんか ほとんど多分寝ながらやってたんだと思うんだ
けど、まあアズニャンとちょっとやることは違うと思うんだけど、うん、それでもかなり気持ちいいんですよね。
ねえ、もうヨガね、ブーちゃんもね、同じところでヨガやってるんで、もう爆睡し、多分ほんと寝ぼけながらずっとヨガやってたんだよね。もうほぼ記憶がないですね。
まあ特にアズニャン今日は疲れてるから
本当ですよ。もう皆さんも本当ヨガぜひやってみてください。まあそんな感じの週末でございました。はい、
あ、ところでアズニャン、
はい、
高橋先生ご相談したいことがあるのですが高森明のデザイアーでちょっと歌ってみますけども、なんかご相談したいというメールが来てたんですよね。
あ、メールっていうか、こちらのベースがスタンド FM っていうやつなんですけれども、我々に対してこうレターっていうのを送ることができるんですね。で、それで、まあ、ちょっと九州に住んでる方から、リスナーさんから、連絡が来まして。
九州からわざわざ。
あ、そうなんですよ。まあ、九州は、でも、撮ってるところは大阪ですけれどもね、別にどこで聞いてもいいからね、これは。あれなんですけども。まあ、ポッドキャストとか、こういうポッドキャストとか、こういうね、スタンド FM とか、そういうもので、まあ、フランスの魅力とか、フランス語の勉強法について、まあ、文法、単語の覚え方、スピーキング、リスニングなどを、まあ、教えていただけるとありがたいですとか、まあ、またフランス人のゲストとの雑談が聞けると嬉しいです。まあ、まあ、そのうちはフランス人のゲストは呼ぼうかなと思いますけれども、まあ、フランス語の勉強についてって、まあ、一応これ雑談の、まあ、授業では言えない話なんで、フランス語の勉強についてて、まあ、授業でまんま言ってるんですけども、まあ、こういうリクエストもあったんでね、あえて土直球に、まあ、フランス語の勉強について、まあ、たまにやっていきましょうね。まあ、授業では教えない話で言ってるんですけども、まあ、授業で教えてるんだけど、あまり聞かれていない話ではありますからね、授業で学生さん聞かない場合があったりするので、まあ、ということで、はい、こういうところにアーカイブ残しておくのもいいのかなと思いますんでね、ぶちゃんとちょっとフランス語の、まあ、勉強について、まあ、文法単語の覚え方、スピーキング、リスニングっていう、まあ、言ってみたら、まあ、全ジャンルですよね。
うん、で まず大まかに、
うん、
その、まあ、フランス語に限らず英語にしろ、うん、スペイン語とかにしろ、
うん、
まあ、いわゆる私たちがよく言うのが読む書く聞く話すの4技能っていうふうに まあ、言うじゃないですか。
フランス語で、キャトコンペテンスなんていうふうに言ったりしますね。
まあ、キャトコンペテンス、ランディスティックっていうのをつけることもありますけども。
うん、4技能ですね。
うん。だけど、うん、この4つを伸ばすために、
うん、
それに含まれてないっていうのが、まあ、文法なんですよね。
そうね。ま
あ、ある意味、うん、文法っていうのがあのこの4技能を実は下支えするんですよね。
うん、
だけどあまり
そうですね、うん、
そのことがこう強く主張されないどころか、ちょっと文法を最近軽視するっていうところがなんかありませんかね。
あの、まあ、ちょっとこの辺は議論が分かれるところなんですけれども、うん、あのフランス語教育っていうのが、まあ、本場フランスで、ほら、例えばフランスって移民とかが多いから、あの、切実な問題として、あの、フランス語をフランスにおいて教えなければいけないっていうことがあるんですね。で、外国人のためのフランス語っていうのが、あの、まあ、フランスで教えられている、その、改革された教育っていうのがあるんですけれども、これ、なんか4段階の変化があったんですよ。あの、まあ、まあ、一番最初に始まったのは、まさにその文法っていうのが中心となっていってるものなんですね。うん、で、うん、その後あの、なんか録音機材とかが充実するようになってくると、
はい、
あの昔僕らやったように、なんかのコール教室っていうところに行ってさ、なんかでっかいヘッドホンかぶってさ、
はいはい
はい、なんかそういうことができるようになってきた時代。で、あとはもうなんか行き来が活発になってきたから、喋、はいはい、り中心で行こうぜっていう時代。で、うん、近年、まあ、ブーチャが問題視してるのは近年の話なんですよ。で、近年、その、行動中心主義っていう、うん、あの、アクショネルって言うんですよね。あの、アプローチアクショネルっていうふうに言ったりするんですけど、うん、アプローチとアプローチのことね。あの、まあ、つまり、その、実際フランス語っていうのは社会に出て使っていくものだから、そこを想定した、技能を伸ばしていこうっていうようなシステムになっていて、でそのためにどうするかっていうと、タッシュっていうのがタスクのことですね。あの全ての課にあのこれができるようになろうというタスクがあって、で、まあ、それを目的としてこう授業が組まれていって、まあ、一応その中に、これ文法教えてないってことじゃなくて、小項目としてあの、この課ではあの文法で言うとこういうことを教えますっていうような作りになって いるわけなんです。でそれをあの喋、り、書き、あとはあの読み、あと、聞くっていうことですかね。それをこう、この4つをこう、まあいろいろとこう織り交ぜながら、まあ充実した授業をという話なんですけども、皆さんよろしいですか？これはフランスであのそこにやってきた、もうそこで生活していかなければいけないっていう差し迫ってたる、なんか切迫感がある人間がすごくたくさん時間をかけてあの学べることができるようなシステムではあるんですよ。
あの多分日本って、
うん、
そもそも英語ですら普段生活でそこまで使わないじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
で、うん、1日のうちで英語だけで喋って生活するって、うんうんうん、僕1ヶ月の間にそんないっすよね。
うん、まあ、
フランス語でもその授業でやるとはとか、そんなまあ別としても、普通の人ってないですよね。
だからね、あの授業の外に出てその、フランス語を使うっていう機会がないわけだから、もう授業だけでそのような、まあ、あの技能を4つ高めていかなければいけないっていうのは、まあ、これはまあよく言われることなんだけども、やっぱ、まあ、無理はあるよねって話になってくるんですよ。うんう
ん、まあ、だけど、なんかそれを我々の業界は、なんか無理をとりあえずフランス人が言ってることだから、それをなんかやっていかなきゃダメですよねっていう傾向ありますよね。
いや、もうないです。まあまあ、確かにあの、まあ、その辺が推奨されたことあったんですけども、あのすみません、もうそれこそあのこの前あの昨日とか学会で聞いてきましたけど、みんな無理だよねって言ってますよ。なんで、あのやっぱそこはね、あの、すごく過剰にもてはやしていた人が、まあ、いたっていうのはそうなんでしょうけども、で、まあ、現在もやっぱりあのそこをね、あの諦めずにやっていくっていう、人たちはやっぱりいます。そこはあのやっぱりあのもう授業も全部フランス語にして、フランス語になるべくこうなんか触れる機会を多くしてっていうように、まあこう熱意を持ってやってる先生方はやっぱりいらっしゃるんですけれども、あのでもやっぱ業界の風潮としてもね、これ断言はできない です。もちろん何事にも断言はできないんですけれども、僕の肌感覚、やっぱり無理があるよねっていうのは、ほぼ共通理解なんじゃないかなっていうことで、だからこそ、日本のこの条件の中でどういうふうに教えていくか、どういうふうに学んでいくかっていうのが求められていくんじゃないかなっていうことなんですね。うん、
で、さらに言えば、うん、4技能、読む、聞く、書く、話すっていうのが、うんうんうん、まあ、今はまんべんなく勉強しようっていうふうに、まあ、なってますけども、うん、かつてはそれこそ大学とかは文法と口読とかっていうね、
まあそうね、やっぱそれが一番早いからね、うん、
でまあその、うん、口読はもう文学作品しか読まないとかって先生もまあいたりとかする、
まあ、まあそれは文学の専門家だったら文学作品やりやすいかも、ま
あ、あったりするわけですけど、うん、ただ、うん、これのがこれなんかよくこう批判されるところあるのかもしれませんけど、うん、ただあくまでも個人で低コストで、うん、まあ低コストであまりお金をこう学生だからかけられませんよね、うんうん、そういう勉強方法であればそれこそまあフランスではルメイヤーじゃないけども、うん、一番いいのは文法とそれ、まあ、読むなんですよね、いわゆる、
あ、まあ、低コストで超特急、ね、辞
書と参考書と、まあまあ、教科書とかの類で1万円ぐらいあれば勉強できるっていうのが、それが長い間できるっていうのが最大の利点なんですよね。
うん、まあ、だからこそ、その、まあ、この前も話したように、その参考書っていうのが、駿河台の新リュミエールってやつですね。また、新しい版が出たらしくて、本当に、売れに売れている、まあ、業界で一番評価されているような参考書だと思うんですけれども、その新リュミエールは、まあ、やっぱり文法参考書ですからね、それはね。うん、
まあ、著者がね、一人亡くなっちゃったから、どこまで改訂されてるかわかんないんですけど、うん。うん、でも、まあ、版が新しくなるとやっぱり誤植とか減りますから、うんうん、新しい方がいいとは思うんですけども、うんうん、ただ参考書っていうのが本当にコンパクトにまとめてて、うん、値段もそこまで高くないっていうんで、
うん、
本当に、まあ、初心者というかまず一通り文法を学ばなければいけないという条件では最高の僕参考書だと思うんですよね、
うん、で、まあ、文法の話はまあそういうことで、フランス文法参考書っていうのがあったりとか、うん、文法に関してまあ、日本でもなんか手に入るものは少なくないんですよね、いろんな参考書が出ているの で、うん、で単語の覚え方もその理論でいくと単語練習に特化した参考書っていうかワークブックっていうのもこれ結構いっぱいあって、はい、でこれね僕はねトレーニングペーパーっていうのを使ってました。
ああ僕はねそういうものは使ったことないんですよ、うん、勉強として。ただまあいわゆるドリル形式みたいな問題集とかって、うん、まあ日本も最近出てきてるし、うん、フランスはまあ前から、うん、エグゼルシスのそのカイエっていうのかな、そういう感じのがまあ、伝統的なやつがあったりするんで、
あるある、うんうん、
まあ、そういうやつでこうひたすらでそういう単語そういう問題ってまず分かりやすいとかよく使う単語をこう使ってくれてるから馴染むのにはいいんですよね、うん、そのまず最初にこう学ぶ単語とかっていうのはね、うんうんうんうん、で僕はまあ大学がいわゆるそのフランス語専門にやってきて、でまあ4年生の時にこう語学留学したんですけど、うんうん、特に語学留学するときにやったのが、まあ、語学留学で授業でこうフランス語学ぶじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、新聞とか、うん、まあ、まあ中級レベルだったんで、うん、かなりレベルとしてはまあ高いんですけども、うん、だから、まあ、結構抽象的な語なんかが多いわけです、うんうん、そしたらその新聞の記事とかも読んでて分かんない単語があったら全部リストアップしていくんですよ、
うんうんうん、
でそれでまあ調べた単語帳、単語のノートにこう単語帳つけるわけじゃないですか。うん、例えば、デシジョンだったら、名詞と書いて、それからまあ女と書いて、まあ女性名詞なんでね。
はいはいはい、
で、決定とかって書くじゃないですか。そしたら、その辞書にある例文を写すんですよ。
うん、
そしたら、まあ、デシジョンなんかだったら、ね、英語だったらメイクデシジョンみたいに、コロケーションって言うんですけども、うん、そういうふうなつながりもあって、フェールとか動詞使ったりとか、うん、そういうのがこう見えてくるじゃないですか、
うん、
フェールとかパカンドとか特にこの辺の動詞っていうのはよくコロケーション作るんで、
うん、
そういうのも覚えてひたすら覚えてあとは単語をこう入れ替えていったら、うん、何昨日が一昨日やったらイエーフをアバンティエーフにすればいいよなとか、 主語が、ね、字でこう文章になってるけど、いるだったらいるに変えたら、こう格好を変えたらいいよなっていうふうに、パズルだから言語って。だからその辺とかがしっかり基礎で学んでいけたら、あとそれをアウトプットするときってかなり楽になると思うんですけどね。
うん、まあ一回集中的に勉強するっていうのはやっぱ重要になってくるかなと思うんですけど、
だからね、やっぱりアウトプットするためにはインプットが必要なわけなんで、当然、そこのインプットが甘ければあまりアウトプットは期待できないってことになると思うんですよね。
でね、これ人によってなんですけども、まあよく使われるのが新聞で、あと文学作品っていうのも、でもやっぱり文法を覚えるときに結構有効だったりするんですね。うん、で、まあフランス文学のことも、まあ結構好きっていうような意見も結構あるので、ってなってくるとですね、意外といいものが、まあ、すごく20世紀に入ってからの文学作品っていうのは、
はい、
まあ、20世紀っていうか、まあ戦後とかの文学作品ですかね、はい、そういうものはわりかし平易なフランス語を使われていることが多いんで、うん、でまあそちらで同じようなことをやってみると、これストーリーもあるので面白いっていうのはあるかなと。で僕が実際に読んだところだと、まあ、1940年代で言うと、まあ、定番はアルベール・カミューの、
異邦人、はい、
ね、デッドハンジェですね。これ薄い詩、
はい、
まあ、内容は難しいんだけど。で、近年ノーベル文学賞を取ったパトリック・モディアノっていう作家がいて、
はい、
彼の作品とかは、まあ、本当にね、ちょうど読みやすいサイズなんですよね、フランス語だと。で、文法もそこまで難しくないし、あと最近日本でも翻訳が多く出ているので、まあそれをこう、ちょっとアンチョコにしながら、辞書を、持って読み進めていくっていうのはなかなかいい方法かなとは思ったりもしますね。
うん、ただ僕はね、個人的にね、まず最初は文学作品を避けた方がいいと思う派なんですよ、最初は。というのは、文学作品で使えてる語彙が、あまり普段の生活とこう合わないものがあったりするのと、それからさっき、まあ、文法とかっていうのもどうしても文学作品で、まあ、それこそ選ぶ作品によっては詩なんか絶対やめた方がいいわけなんですよね、だからそのチョイスがどこまでできるかっていうことが自分で判断は絶対やめた方がいいと思うんですよ。ある程度フランス語やった人とかに判断仰いでもらうとか。
まあでもね、詩はそうよ。だってなんかポードレールの詩とか乱暴の詩っていうのは日常言語とは違うところで文学を世界を作っているんで、で同じ20世紀でも、まあ、僕が専門としているプルーストなんて本当にやっぱり読むのすごく大変なんで、なかなかね読んだりするのはねあれかなとは思うんですけれども、まあ、僕がさっき言ったように現代に近づいてくるほどやっぱり読みやすくはなってくるの、文学作品っていうのは。まあ、ね、読みづらいのもあるけど、16
世紀とか17世紀のフランスとかは読みづらいですよね。
そうそうそうそう、うん、でさらに言うとね、これも例えば新聞で使われている言語っていうのが、まあ、それはまあね、まあ、リアルタイムで使われている言葉ではあるんだけれども、食卓でどれぐらい出てくるかって問題もあって
食卓
でさ、喋ってる時にさ、内閣が
食卓って食事中のテーブル
ってこと、内閣がとか、いや与党がさとかさまあなんで、まあ、それはまあいずれにせよ、まあ、何を選ぶにせよ、まあ、なんか、最終何が読みたいのかなっていうところから、そこでその難易度の低いところから高いところに、でその時にやっぱり教員がいろいろ教えてくれたりするので、
そうですね、文学作品だったらさ、まずその完全な本物を読む前に、書き下したやつとかあったりするんですよね。
まあ、その省略版とか、あと少し平易にしているものとか、
平易に、そうそうそう、単純括弧は使ってなかったり、できるだけ現在形で書くとかね、なんかそういう語彙をちょっと簡単なものにしてるとかっていうので、まあ、その作品のニュアンスはこう得られるというものになってしまいますけども、まあ、そういうのも一つ考えてもいいかもしれませんよね。
そう、でそれでこう読んでいった時にね、その今単純括弧って言いましたけど、やっぱりその あ、ごめんなさい。その単純過去と、その、複合過去と、半過去っていうのは、まあ当然、同じ過去ではないわけなんですよね。その過去形としてみんな、何々したとか訳すものかもしれないけれども、フランス語にはそれなりの、違う意図があると。で、例えば、プルーストの作品なんか読んでいても、ベースのトーンが、複合過去で書かれているのに、急に単純過去になった瞬間とかって、やっぱりそこには意図があるんですね。そことかまで近づくと、もうあなたはフランス語をやめられなくなるわけです。
だからそこへ行くまでの、うん、なんていうのかな、修行ですよね、ある意味ね。だから本当にこう文学作品を味わうだとか、本当にその、本当の意味でこうフランス語を通じて世界を知っていくという時に、うん、まず一つ大きな山があるわけですけどね。そこへこうどこまで行けるかっていうことでしょうね。
そうね。まあだからまあ適切な目標を立ててっていうところが重要になってきて、まあそれをちょっとずつこう超えていくっていうところ。まあでも最終目標は高くてもいいかなっては思うので、まあそれはもう皆さんぜひぜひ、いろいろな付き合い方をしていってもらえればいいかなと。まあ僕の師匠の先生なんかも、やっぱり文法中心で、すべての世界を見ていた人で、その文法の骨格を完璧に、備えた後で、で、そこから英語画とかを見ながら喋りとか聞くのとかっていうのを覚えておくっていう、まあその文法を覚えたあなた方は勝ちですって、こうなんか、授業の最後にですね、高らかに言っていたのが、まあちょっと記憶に、残ってますけれどもね。スピーキングリスニングっていうところ、もうまあスピーキングに関してもだから同じ方法でいくと、やっぱり喋らなきゃ通じないっていうところがあって、うん、まあ、リスニングもそうですよね。で、リスニングに関しては、やっぱり、ディクテーション、聞き取りで、聞き取ったのを書いていくって作業を、まあ、ずっと続けていくっていうか、で、
フランス語の場合、英語と違って、さらに、ディクテ、まあ、ディクテーションですね。ディクテの重要性が、高いのは、過去分詞の整数の位置だとか、直接目的語の複合過去、複合過去で直接目的語を使った時の 代名詞を使った時の過去分詞の、整数の位置とか、そういうものっていうのがちゃんと理解してるかっていうのも判断になるんですよね。
そうそう、だから聞いていることと、聞いていることと書いていることっていうのが、やっぱり書いた時にその聞いたまんま書くだけじゃいけないところっていうのがあるんですよね。
そこは分かんなきゃダメ。それからアンセルマンがちゃんと理解できてるかっていうのもあります
ね。最初ね、なんか今でも覚えてるわ。イルネームパラカンパーニュって最初ね、僕一番最初に習ったフランス語の教科書かな。イルネームパラカンパーニュ、まだ彼は田舎のことが好きではない。イルネームパラカンパーニュっていうのが、まあ僕そこ当たったんですよ。なんか授業の中で大学院先生だった時ね、イルネームパラカンパーニュって言われて何も分かんなかったの。だって考えてみたら、イルネームパ、だからここで否定文が入ってる時にヌーパーが否定のヌーパーが M に、重なってネームパってなってるでしょ。
はいはいはい。
でネームってなんだろうなってやっぱ思っちゃうわけですよ。
でそれもなんか英語のネームにこう引きずられそうになっちゃうね。
でパラカンパーニュって何っていう、まあだから聞きながら分節化できてないんですよね。イルネームパラカンパーニュ、まあ、彼は、田舎が好きではないっていう文章、まあ、今だったらね難しくなんでもないんだけど、やっぱりそういう知ってなきゃうまく聞けないなっていうところもあるんで、まあディクテーションの練習っていうのは非常に重要かなと。でスピーキングに関してはもう喋るしかないっていうところがあって、よくね喋るのためらっちゃったりする人いるんだけども、まあ無視してね、どんどん喋っていって、で、あとはまあその他の勉強と兼ねていって覚えていくっていうか慣れていくしかないのかなということですが、まあ
でもまあちょっと今思い出したんだけど、スピーキングっていうとは、まあスピーキングなのかどうかわかんないけども、まあいわゆる発話ということに、発話というか、まあ声を出すということであれば、ちょっとフランス語できる人にですね、まあ我々先生の前でもいいんですけども、そのある程度の こう長さの簡単なフランス語でこう書かれたこう文章がいくつかこう並んでるもんあるじゃないですか、あのちょっと話になってるやつですよね、まあ、そういうこと子供向けの新聞とかでもいいんですけども、そういうのを読んでみると、そしたら意味が分かってたらその意味のまとまりでちょっとブレスを置くんですよ、でそれがちゃんと読めてるかどうかの判断にもなるんですね、こっちこう聞いてたら、あこの人ちゃんと分かってんだなとか、だからそういうのも、まあ、ちょっと余裕があったらあのその先生とかにちょっと聞いてくださいとかってお願いするのもいいのかなと思いましたけどね、
まあ、つまりあれですね、あの、昨今ですね、あのいかに簡単に勉強するかとか、あのいかにこう興味を持つようにあのなんか楽しい授業にしていくかっていうことなんですけども、まあ、どっかじゃあさ、大変なことやらなきゃいけないっていうあの当たり前の話なんですけどね、
まあ、ある程度フランス語ができる人、まあ、普通研だったら2級だとかですね、12級も若干入るかな、でもその辺ぐらいまで行った人は1回ね4泊ぐらいどっかで勉強してます
あのまあまあなのであの何でしょうね、あのやっぱりあの長く付き合っていくっていうことでしょうかね、あのでそのためにあのまあ最後ちょっと手前味噌な話になってしまうんですけれども、あのまあそんな喜ばなくてもいいんだけど、あのやっぱりさ、あの、個人が勉強するのってすごく大変かなって思うんだよね、あの
なんかその専門家庭、まあ、いわゆるフランス語学科とかフランス文学科とかで勉強してたらまだしも、第二外国語とかだったりね、ちょっとやっぱりなんかそのそれぞれのモチベーションの度合いが違ったりとかするんで、
うん、でそれで言うとさ、あの専門の中に入ってもやっぱりちょっと、その専門の中っていくと人が少なくなっちゃうんで、その中であのこう少数精鋭作るような感じの授業の中であの耐えられないっていう人はやっぱ出てくると思うんですけど、コミュニティっていうのはね、あのおよそコミュニティっていうものはあの内側があるってことなんで、内側があるってことは排除っていうのも当然あり得る話なんですよ。でここに馴染まないってことはあり得る話ってことは、あのやっぱりこう一人であのどうやってあの他の人と一緒、これあの矛盾することで、一人で他の人と一緒に勉強するって、どうやったらいいんだろうっていう話になってくると思うんですけども、あのまあまあ興味ある人はね、あのフランス語大学っていうあの我々がインターネットに作っている、あのまあちょっとしたフランス語の語学学校じゃないけれども、まあすごいライトな、あのまあ、例えばここで話せるような雑談を、提供するような、まあ、サイトを運営しておりますんで、これね、でもシークレットのやつなんで、あの一般検索しても出てこないんですよ。なので、あのどうしてもっていう人は、まあ、ちょっと相談していただけると、あの
このスタンド FM の そのメッセージ機能とか使ってもらったらいいんでしょうかね。
まあ、そうですかね、まあまあ、ちょっとあの、相談させていただいて、あのまあ、もしよろしければと、ただちょっとね、今年はあの少し活動が少なくなってしまうんですけれどもね、いろいろなことがありまして、あまあ、ですけれども、まあ定期的にですね、あのフランスに関する話題とかですね、フランス語についてのお話とかっていうのを、Zoom でですね、提供しているっていうことをね、やっておりますので、
まあね、あのさっきも言った通り、あの長いね目を持って、あのちょっとずつでいいんでね、こう進んでもらったらいいかな。
その時に一番重要なのっていうのは、長い目を持ってこうやっていく時に、あの関心をなくさないっていうことが重要
で、それが大事ですよね。
だからこのフランス語大学なんて忘れた頃に話題提供があるんで、それ聞いたら、ああまたちょっと、文法書でもめくってみようかなとかいう気に、まあ多分なってくれると思うんですよね。
ルミエールをね、
ルミエールをちょっと読んでみようかなとか
っていう、どんだけ駿河台の回しもんなんですかっていう
僕あまりにもやっぱりルミエールのことは好きすぎたんで、この前あの駿河台のあのインスタグラムで僕漫画になりましたからねまあ、ブーちゃんも漫画になったんですけど、僕もなんかあのリュミエールをあの本をこうなんか伝える男みたいな感じでちょっとあのね、
俺さ駿河台のさ、普通研関係の本をさ、こう反則するためのポップに俺使われてるみたいだよ俺なんかもらったもん俺その何か反則素材もらったけどね、
はいはいはい、 いやでも、ふつけもいいですよ。まあ、今度そのうちね、またふつけの話もしようかなと思うけど、ふつけんっていうのは本当に実用フランス語検定っていう名前がついている通り、あれめちゃくちゃ考えられて作られてるんで、かなり今日的な話題になってるし、で、それの、その、駿河台出版社の話ばっかりすると、あれですけども、駿河台のあの問題集はめちゃくちゃいいっすよ。あれ、ふつけ受けない人がやってもいいと思う、あれは。
そうですよね。
駿河台出版社フランス語検定で少し検索かけていただければ、ちょっと大きめの問題集が出てきます。ただこれは、参集者にも、参集者っていうね、出版社にもすごくいいのがあるし、まあ、僕、でも一番好きなのは、ふつけに関しては駿河台かもしれないかな、すごくね、充実してるんですね、問題集が。
まあ、ですので、そのふつけのシステム的にも、3級までは、自分で勉強すればいけるレベルなんですよ。
だいたいさ、中3の英語ぐらいのレベルが3級かな。
そう、まあ、もちろん、中3で学ぶのと、フランス語とレベル、英語とフランス語漢字文と比較できないけど、同じ発想ぐらいのところですよね、
3級。そう、で、やっぱ、2級、まあ、準2級っていうのがあるんですけど、準2級、2級、準1級、1級ってなってくると、まあ、特に1級ぐらいになってくるとね、試験時間も3時間ぐらいあったりとか、なかなか大変な世界。
持ってません。
僕は、ダルフ製案持ってるので、試験1級持ってることと同じぐらいだよって。いうふうに言ってますけど、
まあ、ダルフ持ってるよ。
ね、でも、ものが違うからね。
まあ、時代が違うんですけどね、僕とアズさん
も。そう、まあ、でも、デルフ・ベドゥっていうところが、ふつけ1級と同じぐらいっていう説もあるし、まあ、ダルフの1級ぐらいかな、ダルフの西安ぐらいが1級かなっていうのもありますけど、ダルフの、もっと上のところ、ダルフ・セドゥっていうのがあるんですけど、それが僕、ちょっとダルフ・西安やったときに、もうこれ以上やりたくないと思っちゃって、そっちはやってないです。
僕はまだ旧制度の時に取ったから、
ベーキャトルとかあった時の話でしょ、
そうですね、だからデルフが、デルフ第一段階が4つ、第二段階が2つ、ダルフが4段階、1個試験受けなきゃいけなかったという、ただその1個1個はダルフのベージューっていうのは、完全聞き取り問題だけとかっていう、感じの時代だったんですけども、
デルフ、ダルフもですね、興味がある人、これはダルフ西安ぐらい持ってると、多分フランスでのその大学に留学するときの語学資金が免除されるとか、そういうような。
そうなんですね。
ダルフ西安、ちょっと覗いてみてください、ちょっと素晴らしい世界が見えますからね。
まあ、ただ、受験料はやっぱね、1回2万いくらとか3万弱するでしょ、今ね。
今そんぐらいする。
いや、だから、この間X 見てたら、かなりね、その辺で、石油だったかな、3万円ぐらいするみたいよ、1回の受験料。
なんか1年間留学して帰ってきて、た段階でデルフ・ベドゥぐらいは頑張りゃいけるんじゃないかなって僕は思うんですけど、
まあ、もともとの学力が どこまであるかも、
ね、僕でもデルフ・ベドゥはね、デルフ・ベドゥは やった瞬間に、あ、受かったなと思ったんですよ。記憶を紐解くとダルフ・セアは落ちたわと思ったんだけど、まあ、なんとかギリ合格してました。そういうちょっと超えられない壁が、なんかその、ベーカー生に向かうところではあります。
僕はフランス系の試験っていうのは、もう受かったか落ちたか分かんないっていうのが正直なところでしたけどね、手応えっていうのがよく分かんないっていうね。
まあまあ、そういうような世界もありますんで、まあ、皆さん、この世界、深淵でございますのでね、ぜひぜひ、覗き見していただければと、まあ、まずは普通券
から何かをね、モチベーションというか、なんか、これっていうものを、好きなものを、だから取り組んでいくものっていうのが、ライフワーク的なもので、フランス語で見つけてもらったら嬉しいなと思います。そしたら長続きするよ。
ということで、やっぱこういう話すると長くなるね。で、途中で思ったのが、やっぱ僕とブーちゃんのスタンスもやっぱり違ったりとか、考えてることが違ったりとか、フランス語級でもこれいっぱいあるんで、誰が正解か分かんないし、やっぱりいろんな先生がいるし、いろんな意見があるんで、皆さんが、抱えている課題っていうのもそれぞれなんで、まあ、僕らが言ったことは、まあ、一つの、まあ、意見っていうことで、やっぱり自分に合うものを探していただいて、またなんか質問とかくれれば。
そう、多分なんか、今聞いてる中で、アズディアンの、 なんかアドバイスっていいなと思った人もいれば、うんうんうん、あの豚死ねよって思った人もいるもね。はい、
あの豚死ねよと。
どうせなら沖縄で食べられたらよかったのに。
沖縄は豚は鳴き声以外全部食べるって言いますからね、あのブーちゃんもいなくなるかもしれません、まあ、だから沖縄来なかったです。ということで、あの、まあ皆さんも、じゃあちょっとね、一生懸命フランス語勉強していただければなというふうに思います。ということで、ブーちゃん、今日もありがとうございました。
今度はちょっと早めに出しましょうね。
ごめんなさい、あの今週中に、何か出せればなというふうに思いますので、はい、まあね、何かまた取り扱ってほしいこととかあったら、メッセージいただければと、
はい、あの気軽にメッセージくださいね、よろしくお願いします、
はい、こう小踊りして喜びますからね、我々ね、ということで、はい、皆さんありがとうございました、じゃあ皆さん、また次回お会いしましょう。アビアント
アビアントブー。